こんにちは、滋賀漢方ハリー会の二木です。本日が2020年の12月の30日、おそらく我々が生きている、時間帯としては一番記憶に残るだろう2020年が間もなく、暮れようとしています。まあようやく年が変わってくれるという感じでもありますけどね。はい。で、まあ、前回の収録から約3週間なんですけども、この間での、コロナ関連のトピックスとしては、直接のことではないんですけども、ダリア・シランが、こんにちはガースですってこれがねネット動画から、の発言だったんですけど、なんかネット上ではね、みんなが勝手にねガースガースって書いてて、それが受けてるっていうことなんで、どうもそれをちょっとネット動画や世界にやったろかいと思ったらしいですね。でやったらまあ見事に滑ったわけですけど、で、それが不評やったところに、GoTo の、GoTo トラベルの年末年始の一時停止っていうのを突然発表して、であろうことかその発表を国民の皆さん我慢してくださいねって言ったその足で、高級ステーキハウスに行って80歳前後のハイリスクの人たちと会食をしてたという、まあこういうことから、現在の内閣の支持率ガタ落ちと、で指導力ガタ落ちというのがまず背景にあっての、次の話になります。でイギリスで、まあ、見つかったというかイギリスが発症ではなくてあちこちなんですけども、コロナが変異をして感染力が最大7割増し、まあ、1.7 倍の能力になったという変種が出てきているということが今一番話題になっています、ね、ただ、まあ、毒性に関しては強くなってないだろうと。で理屈から言うと、感染力が強くなっているのにそのまま、感染伝染していってるということは、逆にまあ毒性が弱いからそのまま伝わるんであって、毒性が強くなってたらその宿主を殺してしまう、倒してしまいますからね。コピーリンクがそこで切れるはずなんで、うん、まあということでウイルスも人間もそろそろ1年になるんでね、この COVID-19 が出てきてから、そうするとまあどちらにもこうなれるということですし、から過去の例から言うとウイルスの、突然変異で全然ちゃう種類になった、まあ、メジャーバージョンアップというのかね、メジャーチェンジがされてから、マイナーチェンジをどんどん繰り返していくんですけども、それが落ち着くのにだいたい1年っていう風なのが言われてるらしいです。これ必ずしもそうなるとは限らないらしいですけど、まあ過去の例から言うとその土地で流行って1年ぐらいすると落ち着いてくるっていうのはそういうことなんじゃないかなという、話なしですね。で、そうなってくると、まあ、来年の2月3月ぐらいでにはマイナーチェンジも終わって落ち着くんじゃないかなっていう期待があるんですけど、それからワクチンも、ファイザーとモデルナのものはもうすでに投与が始まってますし、から、ジョンソン&ジョンソンのやつももうちょっとで第3層の試験が終わるということ、みたいですね。から、アストラゼネカのやつも、年明け早々に緊急使用許可がという話ですし、から日本のアンジェスは周回遅れにはなってるんですけども、ここへ来て注射針を使わずに、なんか、ちょっと爆薬っていうのがなんかもう一つよくわからないんですけど、僕もちょうど免疫基礎っていうのは皮膚の直下に、あるらしいんですよね。で注射針で入れると奥の方に行き過ぎてしまうんで、でその注射針を使わずに押し込むっていう方法がなんか実用化されそうだと。でそうなってくると、ワクチンの量が5分の1から10分の1ですもん。まあ例えば10分の1にすると1000万人分の、ワクチンを目標に製造してたり、これが1億人に使えるということなんで非常に効率的ですし、注射針を使わないということは、接種もすごく簡単になるしっていうことでね、これが春ぐらいにも使えるようになるとすると、一気にワクチンを広げるということができるということにもなってきそうな感じもします。まあそういうことで、年が明けたらね鎮静化することを期待したわけですけど、はい。 それで今回はいつもこの時期だったら風邪がどうもすっきりしないとか風邪の治療してほしいっていう患者さんがたくさん来てるはずなんですけども、ね、インフルエンザがまあ劇的にないというのはこれはまあ喜ばしいことなんかもしれないですけども、まあ、ちょっとした感冒なんやけどもこれを受診控えされてるんで、見ません、お一人だけね咳がどうしても止まらないです。ひどい咳がっていうことで2週間お医者さんに通ってたんやけども全然止まらへんしもう発熱もないし2週間も経過してるんだったらこれはコロナと違うだろうということでなんとかなりませんかということで、来られた患者さんがおられますけども、まあそれ以外はねほぼ風邪ってね、12月の頭に何人か来られただけで、見ないですね。ただ風邪の治療っていうのは毎年どんなのしてたんかなっていうのを思っていたところいろんな産物があるわけですけどもそういうとか反応があるわけですけどそういうことについてのお話をしてなかったなと思うので今回はそういうことで進めていってみようかなと思いました。じゃあ行きます。はい、まず大きい位置として経絡は物理的変化をもたらしているということでいくつもいくつもね過去にもお話してるんですけどもその針っていうのは合心をトントンと新管で叩き込んでブスッと入れてでそのそいつの力で、治ってるみたいに素人さんはおそらく思ってやるんでしょう。から鍼灸師のその我々みたいな経絡を中心とした治療をしないいわゆるまあ科学派というか西洋医学派とかいうような人たちというのは、そこの針を指針することによって物理的変化も引き起こしてるんだっていうふうに思われてるんですけど実はそんなことはないですね。全く経絡というのは物理的変化というのをリアルタイムで表しているもんだということでちょっと、話をしていきます。はい、1.1 内臓下垂ということで右矢印、西洋、医学では、証明が、できないということでもう一つ右矢印、最近の、症例ということなんですけども、脾の小生作用、脾臓の、小っていうのは上るですね。で生は清やとかな、ね、ということで内臓を正しい位置に収めておく作用っていうのがこれが低下すると内臓が下にドボーンと下がっていってしまいます。でこれね、この間の杉山兼業医徳健召喚実技の時でもやったんですけどもやっぱり内臓下垂ということはあんまり知らないでしょ。から漢方針医会の、本部でやっても何人かやってる先生っていうのはその分かるんです覚えててくれてるんですけども次にねなかなか伝えててくれないのがねこれが困ったことなんですけどね。滋賀ではもう皆さんが見れるようにはなってることなんですけどもう今度は内臓下垂を見たらね卑怯でほぼ間違いないんです、ね、そうやって治療したら簡単な話なんですけどで、まあそっちの方に話を行くんじゃなくってこの内臓下垂っていうのは実はね西洋医学的にはねあるということは分かってるんですけども証明ができないんです。なぜかっていうと西洋医学っていうのはね絶対評価の医学じゃなくて相対評価の医学なんですよね。極端なことを言うと遠排のお年寄りおばあちゃんがこう腰が曲がってるとかで腰が痛いんですで明らかに腰椎ヘルニアの症状が出てる、ねでもね腰全体が曲がってるからそれは、絶対評価ができないからこれ腰椎ヘルニアと認めないんですよね。で東洋医学は我々のやってる医学っていうのはこれは絶対評価もする医学ですからで西洋医学的には有相腎あるいは胃下垂といって、腎臓あるいは胃が下がってるとかいうものは、それは認めるんですけど内臓全体が下がってるというものをね認められないんですよね。分かってるんですけどね不思議なところですよね。ということで、最近の症例なんですけどもとにかくこうまだ50手前のご婦人なんですけどもいつもこう胃が疲れたような感じがしてでちょぼっと食べるとこうすぐに詰まってしまうんだとでだるいと で、なんか自分でもその下腹の方ばっかりがこうなんかドヨンとしてるの分かってる。いや、これ内臓下垂っていうやつなんですよって言って。で、まあ内臓自体が弱いは弱いんだけども、何が弱いかって言ったら、その火の焼成作用というやつが内臓を引き上げてる作用っていうのが悪いんですよって。で、初めて治療をして、で、本調が終わってしばらく休んでもらって、次表地方の前に戻ってきたら、なんか先生お腹がすごい上がってる感じがするって言われるんですね。で、治療が終わったらもうおな下腹っていうかこう骨盤のとこに全部なんか今まで詰まってる感じしかないって言うね。はい、まあそういうことでね、今までのこう疑問が全部解けたって言ってね、言われてる症例がね、つい最近なんかあったりしました。はい。もちろん治療は秘境養虚所でやってます。1.2、表皮の変化ということで、右矢印、顔が、赤らみてくるっていうことですね。まあこれは具合が悪いと青ざめてるのが、こう状態が良くなると赤くなってくるということで、これはもう素人さんでもずっと知っていることなんですけども、まあさらに右矢印で、ごめんなさい、でまあそれだけね、一番素人さんが経絡の変化をこう物理的に認識できるのは皮膚の変化なんじゃないかなと、思いますね。待合室で待ってた人、待ってたら、ね、治療が終わった人が言ったら、ああ、顔色になったやんっていうやつですよね。うん。で、針治療っていうのは、甘でやればね、まあ、わからないことはないんですけどもね、そんな風に効くのかっていう風にね、こう認識されることがあります。で、さらに右矢印で、尺譜の変化ということで、まあ、数年前に東京漢方主催の書き研で尺譜診っていうのがね取り上げられましたけども、診断の、参考に尺譜診っていうのもね、これは重要だと思います。まあ鮮血までできるんだって言われましたけどもね、尺譜診だけで鮮血するっていうのはどうなんかなってとは思います、正直。はい、総合判断ですからね、あまりにシステマチックにするというのもねっていうのはあるんですけども、ただまあ診断にこうちょっと迷った時には、普段はねそこまで脈診の時にさっと先に1回目に触るぐらいなんですけど、僕は本当に鮮血がうまいこと言ってるのかっていうのを分かろうとする時には尺譜も参考にしています。はい。1.3、目は口ほどに物を言うということね。これもよく知られていることなんですけども。でね、なんでここで取り上げたかっていうとね、男性の患者さんのね、視線をね、よく感じるんですよね。これまあ、やっぱ女性的なのと男性的なのとこう対応が違うということと、まあ僕が男の治療家だっていうこともあるでしょう。ね。でね、男の人の方がね、やっぱね、視線のね、変化っていうのがね、よくわかるんです。で、評価が大体、まあ、女性よりもきついですけど、最初は初めて受けたことになって、聞くんかな、ほんまに。痛いことしようらへんかな、とか。そんな感じで。ところが、これが効いてくると、全然姿勢が違うんですよね。で、ちょっとね、耳の遠いね、おじいさんなんですけどね、最近やったのがね。腰が痛くって、で、下肢の痺れが強くって。で、大体ね、素人さんっていうのは痺れの方をね、要求はあるんですね。痛いのは取れて当たり前と思ってはんのか、それともまあ、どうなんかな。やたらとね、こう、腰痛よりもね、足が痺れて飽きませんじゃんって言われることの方が多いんですよね。で、いや、痛い方が先。痛みがなかったらちゃんと動けるから、痺れは取れるのは時間かかるんやって言うけど、まあ、なかなか聞いてくれやりません。で、そのちょっと耳の遠いでおじいさんが最初はすごく姿勢が、ね、きつかったんですよね。聞くんかな、紹介を受けてきたけどって。で、1回目やった後はまあその日は楽やったんやけど元に戻ってるって。いや、そんなもんしょうがないやん、それ何ヶ月もこのままやし、足のしびれが急にきつくなってきた言うても、これでも3、2ヶ月経ってんやからって。 でもその次の時に来られた時に腰痛がだいぶ楽になりましたって言うとね、もう視線が全然違うんですよね。で今度は腰のしびれがこう少し軽くなってきたっていうとね、もう信頼してますよっていう視線になってくるんですよね。はい。だから男性の患者さんを僕見てる時にはどれぐらい信頼しててくれるかなというのはね、視線のね、ことがこうよくわかるっていうのがね、まあ、最近のことなんです。はい。はい。1.4、病理産物で、右矢印、単因汚血っていうことで、もうこれだけでね、一回本当はできるやつなんですけども、ここは、さらっといきます。ね。で、実はですね、これ、漢方針治療って言ってね、掲げてやりかけた頃ね、病理産物という話をするとね、えらい怒られた時期があるんですよ。なんでって感じないんですけどね、今やこんなんは当たり前なんですけども。うん、この病理産物っていうのは中医学に変えたって言葉で、そんなものはその計略治療の先輩たちを教えてもらった時にないなんて言われたんですけど、でも単因汚血っていうのはこれはねあるんですよね。それも病理産物やんっていう話でね、まあ10周年ぐらいを超えてからは何も言われなくなったんですけども、はい。でまあこの単陰っていうやつはね、本当は単と陰は違うもんなんですよね。単の方はサラッとしてて、陰の方がドロッとしてるんですけど、大体ただ現れる場所がほとんど一緒なんで、一緒に表してます。で水の滞りっていうのを見るときにはこの肋骨ですね、肋骨球のこう下の方ですね、まあ、女性の場合は下着つけておられるんですけど、当然その下の方になりますし、あんまり男性でもあんま上の方の胸を触るのね、よろしくないですか。で、まあ、8、9、16巻ぐらいのところを、こう、ちょっと少しだけ指を、あと立てているような状態にして引くんですよね。まあ、大体は胸骨の側から脇腹の方に引くんですけど。で、これの引いた時に引っかかりが大きいと、まあ、単位が強いよっていう話になりました。から、単位の粘りっていうのかね、これ量にも測ることもできるんですけども、行外になった時に術者の、まあ、僕の場合は左手を使うんですけども、母子と自子を思いっきり広げて、でこの、豪国の壺ができるこの母子球のこのとこですね、母子球というか、まあ、自主と母子を広げて、で、これで喉の近くのところを接触しに行くんです。で、腎毛の高さよりも下で熱を感じると、これは、熱を持っていって、これ単位がこう溜まってるという評価します。で、腎毛の高さよりも上で熱を感じる場合は、これはまあ顔の熱です。で、まあ、のぼせの判断にも使われますけど。うん。でどうもこの水分代謝のことをもうちょっと見たいなっていう時にはこの2つをね使うと単位のことっていうのはよく分かるようになります。から汚血ですね、これはまあその、病だれにおいてとか悪血とか書くやつですけども、まあ血は血の中でもその正常な働きをしない、そこにドヨンと溜まってしまってまあ悪影響を起こすっていうものですね。で、汚血の特徴っていうのは必ずね揺らすとね粘りがあるということです。これを覚えることです。で触診するときにこれおかしいんちゃうかなって思うときにはね揺らします。で、深いところにあるっていうイメージをね持っておられる人がやるんですけど、そんなことないです。もうほんの皮下よりももう少し低い紐腹診のところでね、気、心、心液、それから、血の順番ですけども、気の部分っていうのは接近から接触ですよね。で、それよりもちょっと深いだけで心液です。で、心液よりも深かったら血の部分なんですよね。だから、そんなにギュッと押さえなくてもわかります。もう本当にちょっと、指の重さにもうちょっとプラスぐらい。そのやつで。で、ここおかしいなと思った時にね、揺らしてみるんですね。から、あと、腹心では、肝と腎の境目のとこ、ここのところを、ほんのちょっとだけ、こう、指の圧を加えて、で、揺らすんですね。で、比較として、肺と腎の、こう境目のとことね、右と左とで、こう、見てみるとわかるんですけども、これで汚血の量っていうのを見たらいいです。で、汚血が、かなりあるということになってくると、肝実で治療するということもね、考えるということ。 非常に簡単なことなんですけどね、間質症の臨床っていうのはね、そう思うとねってことなんですけども、はい、じゃあ次に行きます。ここからが本日のメインイベントになるわけですけども、調整は、排除も、もたらすということで、右矢印、肝と下ということです。で、最近の中医学ではね、肝と下は温まで言うとか言うんですけど、和っていうのはこう調和の和ですからね、薬のこと、漢方薬のことを言ってるんじゃないかなと。温っていうのはこれ温めるということですよね。うん、でもまあ鍼灸で主に扱うのは肝と下まだなんですけども、ということで、いきます。肝、汗ですね。でこれ右矢印で、風邪の、治療には、後から汗が、出るということで、僕がこう、入門を、させてもらった時に、もう福島幸道先生からの講義で散々聞いたのがね、風邪の治療ができれば鍼灸師は一人前だ。で、風邪の治療をしたら、そしたら汗が出る。そうすると風邪は治るって言われたんです。で過去にもね話したことがあるかもしれませんけども、ちょうどこの時期でしたね、2学期の期末テストの時にインフルエンザになって、もう発熱しててもう8度ぐらいあって、で具合もあるし外は大雪やし、で休日着があったんですけども、まあ5番やったんやけど抽選で、まあしんどそうですからにちょっとだけ繰り上げたろって言って待ってたんですよね。で途中までの覚えたての経絡治療の理論で、まあ呼吸器ははいだろうと。で、発熱してるからこれ熱やから、可決ということは魚菜やろうと。でこれを射的な針をしたらどうやろうと。まあええ加減な理論ですけども、でしかも男は左、女は右とかいうのを無視してっていうか、押し出が左なんで、当時はね、差し出の右の方で針を持って、左にこうそのまま刺すなんていうことを考えなかったんですよね。でまあ右と左がこう逆さまになってたんが良かったんじゃないかなとも思うんですけども、押し出になる左の方で針を持って、で魚菜のところにスッと持って、だから響いたんですね。でそれで抜針して、すると数分もしたら発熱がこうなくなっただけじゃなくて、体の振動のも取れるし、で大量に汗が出ました。それで、風邪が治ってしまったんですよね。ああなるほど、これはすごいことなんだなっていうのね思って、そっからまあ僕が浅い針の方にしかもう目が向かなくなったという経験なんですけど、でそれ以後、風邪の治療をした後っていうのは、うまいこと言ったなと思ってね、汗が出ると思います。で、そうしたら、下着から変えてくださいねっていうことを言うんですけども、まあ、これは、本当のことです。ね。はい。で、汗を出させるということ自体は、これは非常にいいことなんですよね。で、ここからまた右矢印なんですけど、頭寒はよく、問診を、してということなんですけども、まあ、盗む汗、要は、寝汗のことですよね、夜中のね。で、これに関してはね、脈診とかではね、やっぱなかなかわかんないです。で、よく、風邪がこじれてますよとかね、から、熱っぽいような症状があります。あるいは、夜中になると痛いんだとかいうようなことを言われる人ですね。で、この時には寝汗がないかどうかっていうのをね、聞いてください。で、まあ、寝汗に関しては、こう、養鶏の処置っていうことになるんですけども、必ずしも、邪でなくても、補いの方がね、該当する場合もあるんですけど、養鶏でやることもあるんですけども、うん。まあ、とにかく養鶏の変動っていうことにも、よく、注意が、必要になってくるということなんですけども。はい。それで、2.2、汗での、失敗ということで、右矢印ですね。冷や汗を、指摘しておいたのに、養虚症で、治療を、しなかったということで、汗にも、こう、あったかい汗と、で、冷や汗ですね。 これはこう最初はこうバッと出た時に熱くてもすぐに冷えてしまう汗のことですよね。で、冷や汗はこれはやっぱり陽気です。で、ある患者さんがこう来られてて、で、熱は何度ぐらいありましたか言ったら、もう9度もあるんやって。でも6度にも下がったって。まあこれだけでも陽気ですよね。乱高下してるっていうのね。で、その場でね、汗がこう出てきたんです。で、これは冷や汗やから、で、すぐに爪となるから、これは陽気で、で、章を立てて治療しなさいよって言って、当時のね、助手に言ったんですね。で、まあ練習ということで、僕は違う患者さんのことやって。で、帰ってきたんですよ、ベッドの。で、どうしたって言ったら、卑怯関節症でやりましたって。陽気症ちゃうやんかよ。で、どうなったか言ったら患者さんが寒い寒いって言い出してるんですよね。うん。なんでそんなことしたのって。いや、熱い汗出てたからって。じゃなくて、冷や汗やって言うてたやろっていう。汗っていうのは、その、バーじゃなくって、書いてしばらくのことを見ないといけないっていうことをね、いう例でした。はい。当然ながらこれは卑怯陽虚症でやったらすぐにこう全体が温まってきましたし。ね、そういうことを覚えていただきたいと思います。じゃあ次いきます。これ吐くということですね、はい、で右矢印で、治療中に、吐き気を、催しても、ほぼ、大丈夫ですということで、まあ治療中になんかちょっと気分が悪なってきたんやけどって言われた時にね、あんまりびっくりしないでくださいということをね、まあ言ってる、わけです。はい。僕がこの肝トゲの、こう、征服反応ですね、が、怖く、亡くなった例っていうのが、助手に行ってね、どれぐらいだったかな ?3 ヶ月してなかったんじゃないかな。で、朝の掃除してたら、目の前の家のおばちゃんが飛び込んできゃるんですよね。もう、朝から具合が悪いって、もう、待ってたんや、この時間を、言うて。で、あ、待ってください。じゃあ、先生電話してすぐ、呼びますから。もう、待ってかんねん。兄ちゃんの餌が注射くれって。今やったら、おっちゃんか。まあまあ、あの頃兄ちゃんやったんですね。で、まあ待ってください。ほな、まあやります。目の前の家のおばちゃんですから、まあどうなろうということというか、まあ、あるでしょう。なんとか救いの道はあるやろうと思って。で、ショーとかそんなん全部忘れました。おそらくこれからまあ、配管、総国かなんかでやったんじゃないかなと思うんですけども、とにかくね、気持ち悪いんだと。で、熱もちょっと微熱気味やと。うん。で、吐きそうで吐けないっていうことをおそらく言ってあったと思うんですけど、僕治療中多分忘れてます。で、本治療が終わった段階で、ちょっと待って、で、トイレに帰ったんです。で、いきなり、ぐわーってすっごい吐いてあるんです。で、この次にはね、汚いのごめんね、ビチビチビチビチビチ。うわ、えらいことした。で、トイレに行こうとする前には当然汗もね、出てたでしょ。うん。で、ベッドのとこ戻ってきちゃったんですね。これから背中の治療があるんですけど、ふっ、怒ってやるわと思ったら、治ったでも。ってこと、すごい気分良かった。背中やる？うん、まあほな練習やすかやりっていう感じで。ねえ、で、お昼なる前にね、時々コーヒー入れたらね、差し入れやと思ってきてくれるおばちゃんなんですけどね、もうほんの日はね、トーストまでついてました。はい。もうめっちゃめちゃ気分良くなった。で、これで制服反応ということでね、悪いものがあったら、皮下のものは汗として出す。から、口に近ければ、吐かす。お尻に近ければ下す。で、そういうことによって、排除するということによって、治る速度が上がるんだと。何もかもこれ収めるんじゃないっていうことにね、すごくね、自信をついたというね、経験なんですね。で、もう一つ。ちょっと これはまあ笑い話です。ヤクザの、治療中に、嘔吐ということなんですけども、これはね僕じゃなくてねお師匠さんなんですけどもね、往診に行ったらね、なんか映画のシーンみたいテレビのシーンみたいにね、結構なね、大きい広間のところにねヤクザの親分がねちょっと具合が悪いんやって、で子分がね5人なんか10人なんか15人なんか知りませんけどね、本当にテレビドラマみたいにね並んでやったやつ、ここで治療をするんだけど、すっごいねビビったんやって、で治療してたらね、うん、ちょっと待ってくれって、で洗面器でドワーッと測ったらしいんですよ。グワーッとなっちゃう、これで親分の具合悪がこう容体が急変したら殺されるかもって一生思ったらしいんですけど、親分が、ああ、だいぶ疲れてたんやな、って言われてね。で、ほの後ね、やっぱり、こう、気分が良くなってきたって言われてね、っていうことがあったらしいです。まあ、お師匠さんもね、それで自信をつけたんかな、というような気もせんでもないですけども。はい、じゃあ次行きます。2.5、下ですね、下すということなんですけど、右矢印で、下しても、これも、ほぼで大丈夫です。ということで、まあ下すことが全ていいわけではないんですけども、ただ下してもね、冷えてる時にね下痢をさせると余計に振動させてしまうわけですけども、まあそれでもね、お尻の方からこう出ていくものっていうのはね、まあどの道もいずれ排除せなあかんもんや世界に、治療の後で下りましたって言われても、これはそんなに心配することが、ありませんね。お腹がゆるいてゆるいてかなにゃって言われる人がこうキャッてもトイレにまた行きました言ってもそんなに心配しなくてもいいですということで、次の話をちょっとねこれ、2.6、便秘が、一時的に、解消は、したもののということで、右矢印なんですけども、足のほてりが鍵ということで、これ僕の話なんですけども、まだ20代の頃やったんですけども、なんかえらい便秘になったんですよね。ほんでもう金魚の糞みたいなやつしか、うさぎの糞みたいなやつしかコロコロ出ないのがね1週間10日くらい続いてたのかな。で治療をね受けたんですよね。これ頃はその夜の勉強会やってたんで、夜の勉強で変な言い方ですね、まあ金曜研究会とか水曜研究会って言ってね、月例会以外にもこう集まってやってたんですけども、でやってもらって帰宅してきたらね、そしたらねそのもうものすごく硬いやつがこう水と一緒にバラバラバラバラバラバラって出てね、もうこの日だけは気持ちよかったんです。ところがねどうもやっぱりゴチやったみたいで、表地方が効いててその出たんですね。で、後からこういろいろやって本地方で勝負はと変えたら、そしたらこうお腹が治ったんですけど、まあそれでもね一時的でもねこう出したらこう体調は良くなるんで、で便の方に関しては余計に便秘になったということではダメなんですけども、でこの時に気がついたのはね足のほてりの状態ですよね。で足がほてったままで、この脈良くなったとかそのお腹が良くなったというままで返してのはこれはダメだということですね。完全に取れなくてもね足のほてりがこう改善された状態にしておかないとダメだということにこの症例で、気がつきました。まあ足の冷えはねこうものすごい冷えてるとなかなか抜く止まらないケースもね確かにね特に冬場はありますけども、足のほてりは夏でも冬でもね、半分ぐらいでもね解消しとかないとダメだということです。はい、それでは、3、今年のまとめということで、まあ雑感です。はい、このネットサウンド講義はこうするようになりました。で、何が変わったかって言ったら、まあ、自分の勉強もねこのネットサウンド講義で、ね、たくさんさせていただきました。それよりも何よりもですね、実技がやっぱり、できないことには本当の勉強っていうのは進級してできないんだなというのをね本当にひしひしと感じた1年でした。で自主勉強会を何回かしました。から杉山県業の方のところで大規模な実技も一度させてもらいました。で実技をすることによって新たな気づきっていうのはたくさんあります、 で、どんな小さなことでもいいです。気がついたらまずね、それを持って帰って、まず自分の体でやる。で、その、ことから改良をして初めて患者さんにやってください。研修会でこんなことがあった世界にやってみよう。でもうまいこといかなかった。そんなん当然です。まずは自分の体でやる。自分の体で体験したことっていうのはそうそう忘れません。今さっきのその、一時的に下痢になった話とかね。から、目の前のおばちゃんの、治療をして、カンとゲ全部刺してしまったっていう。これ絶対に忘れないです。で、まず自分の体で、やって体験して、でそれを、持っていくということですね。で、今度持ってきたものをまたみんなでね、実技しましょう。ね。はい。できる限り、月例会が早く再開できることを、祈って、今年の最後の配信に、したいと思います。まだやる気やね、どうもね。はい。次はもう決めてるんです。なそむのを喋ろうと、思っています。では、これで終わります。ありがとうございました。